お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
まずオーストラリアの、フラッグキャリアですね、カンタス航空に関してはもともと5月末まで国際線の運休というのを決めていたんですが、これをつい先日7月末まで、延長するということを発表いたしました。で、今日豪の間での直行便というのは全日空ですね、 ANA さんが、シドニーから東京羽田空港にフライトしてますが、これは現時点ではですね週3便しか飛んでおりません、月曜日、木曜日、土曜日で、この全日空さんのフライトもですね6月1日の、シドニー発のフライトまでになるんですね。で、この後の運航予定などはまだ発表されていないので、ちょっと今後1日まではですね、週3便の運航が継続されます。
そうしますと、メルボルンから日本に何かのやむを得ない用事で行こうとした時にはどうなるんですかね。
はい、例えば私なんかもですね、家族ですね、両親ですとか、兄弟は日本にいますので、もう万が一何かあって有事の時に日本に行かなければいけないと、こうなった時には、まずは私が住んでいるメルボルンからであれば、国内線はカンタス航空、バージンオーストラリア、それから、ジェットスターが1日1便運航しているんですね。
うん、
でただご存知の方も多いかもしれませんが、バージンオーストラリアはちょっと3400億円の負債を抱えてですね、一体今再生法を適用している関係でですね、今後のフライトに対してチケットを買い取ってしまうと、もしかしたらただの紙切れになる可能性もあると、まだまだ不確定なところが多いので、カンタス航空のメルボルンからシドニーのフライトを使って実はその同日乗り継ぎができないんですが、その翌日の全日空のフライトでシドニーから羽田というフライトをするのがいいのかなと思ってます。
うん、
ただ日本に到着してからですね、新型コロナウイルスに感染していないかどうかのですね検査ですね、 PCR 検査をしなければいけないので、この PCR 検査に長いと2日間ぐらいかかるケースも出てきてるみたいですね。で、その待っている間は空港にですね簡易的なベッド、段ボールで作られたものなんですけども、これが用意されているので、ここで仮眠を取ったりして、その検査結果を待つというような状況になっていると聞いてます。
うん、どっちにしても辛いことになるわけですね、今動こうとすれば。
そうですね、どこの国もですね、この新型コロナウイルスが、14日間は体内にいる可能性があるということで、14日間はセルフアイソレートですね、自主隔離をしなければいけないので、ちょっとその間何もできないような状況にはなってしまいますね。
このコロナウイルスの前にはですね、第三国経由で日本に帰るとかそういう格安航空券もありましたけど、もう今そんなもんないんですね。
やろうと思えばですね、できる航空会社も中にはあると思うんですけれども、結局その経由をして14日間またそこで交流されて、でまたそこから日本に行って日本で14日間交流されてということになるので、交流されてとなるとねちょっと語弊がありますね、
隔離されて
ですね、隔離をすると、はい、いうことになりますので、ちょっと長い間身動きが取れなくなってしまうので、やっぱり直行便で、帰るのが一番、今のところは最短につながるんじゃないかなという気はします。
はい、これですけども、いつ平常に戻れるんでしょうかね、見通しとしては。
ですね、これあくまで私の、個人的見解であって憶測の域を出ないんですけれども、今現時点で5月ですけれども、年内は相当厳しいんじゃないかなというふうに思ってます。というのも、過去に SARS ですとかMERSですとか、こういった感染ですね、ウイルスを媒介して移ってきた病気っていうのは過去にもありましたけれども、まだその時代に関してはそこまで人が移動していなかったということもあって、そこまで、大きな甚大な被害にはならなかったと聞いてます。それでも私2003年にはすでにもこの旅行業界にいましたけれども、だいぶ深刻な状況になっていたというのは新人の旅行会社社員ながらちょっと感じていた部分ではあるんですが、この SARS とか MERS とか中国とか中東で流行った病気を見ても、 このコロナウイルスっていうのはやっぱり尋常じゃないぐらい大きなもので、今世界がもう一つにつながっているというか、こう物流に関しても人に関しても結構簡単に端から端まで移動できるような状況になっているので、それを考えると医療も進んでいるとはいえそう簡単には収束しないんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。オーストラリアの州はそろそろもう規制を緩めるというふうな方向に進んでいるようですけれども、それは必ずしも航空業界といいますか旅行業界には適用されないということですかね。
私自身はそんな感じがしていますね。というのもまずそもそも国境を開けるということが、すごくリスクが高いということで、この鎖国状態を続けているから、今のところ国内での感染者というのが頭打ちになってきている、それでも数人とか数十人というレベルで新規感染者は出てきているので、まだまだ脅威のウイルスではありますし、ここで例えば、国境は開けないけれども、じゃあとりあえずオーストラリアの宗教、州境は開けましょうということになったときに、ビクトリア州とかニューサウスウェールズ州といった感染者が非常に多いところの州の人たちが、小さい州ですね、アデレードがあるようなサウスオーストラリア州ですとか、もしくはノーザンテリトリーとか、こういったところに行くと、そこに住んでいる人たちは、大きな都市から来た人たちをこう歓迎できる状況ではないんじゃないかなという気がします。
嫌がられるというわけですね。
そうですね、少なくとも私が今例えば、感染者が非常に多い、例えばヨーロッパの人がこれからメルボルンに行きますってなった時には、少なくともその人が極力いないところに行こうかなという手段は取るかもしれません。
そうなりますと本当に旅行業界にとってこれからまだずっとその言ってみれば商売ができない状態が続くと思いますんで、これはちょっと大変ですね、生き残り戦術というかサバイバル策が。
そうですね、まずこのサバイバルに関してはもう本当に相当大変なことになると思っていて、今まで10年前20年前に関しては、旅行会社を通して航空券を購入するというのが当たり前であったのが、もうその航空券の販売というのはもう直接航空会社がウェブサイトで販売をしていたりとか、もしくはエクスペディアだったりとか、ウェブジェットだったりとか、こういったところから航空券をまとめサイトのようなところから購入をすることができるようになっています。一方で旅行会社は路面に店舗を構えたりとかして、そこにオフィスを構えて、でそこにスタッフを数人入れて、多ければ数十人数百人といるようなところもあるので、そういったところで固定費人件費を抱えている旅行会社に関してはやっぱりなかなかこれから厳しい状況になるんじゃないかなと思います。売上が立っていない状況の中でそういった固定費を払わなきゃいけないっていうのはやっぱりなかなか大変なことになると思いますし、これから生き抜いていくためにはそのダウンサイジングっていうのが必須になってくるんじゃないかなと思います。つまりは、100人いるスタッフを、半分にするとか、もしくは4分の1にするとか、でその分オフィスを縮小させて、固定費を下げていくと。今まで100万円あればトントンの売上利益だったのが、そうすることでダウンサイジングをすることで、例えば50万円で済むかもしれない、そうなった時には利益を確保できる可能性もありますし、もしくは損害を少なくできる可能性もあるので、そういったことが必ず必要になってくる時代がもうすぐ目の前に来てるんじゃないかなと私は思ってます。
連邦政府の方はジョブキーパーとかいろいろ仕事がなくならないのよっていう策を講じてますけれども、これも短期的なもんですもんね。
このジョブキーパーっていう策はものすごくありがたい策で、国から2週間に1度1500ドルスタッフ1人に対して払われるというものですね。これに関してはすごくありがたいんですが、やっぱりオーストラリア政府としてもこれだけ手厚い保証をするので、この10月には景気を戻そうという狙いもおそらくあると思うんです。なのでその期限までに、じゃあ今後みんなが今まで通り動きましょうというのはやっぱり難しいと思うんですよね。この大きなこの新型コロナウイルスっていう、もう今まで経験したことのないような未曾有の事態ですので、10月以降普通に復活っていうのは難しいと思いますし、旅行っていうようなのはまだまだ1年後なのか2年後なのか、 もうちょっと長い目で見ないと、復活とは言える状況にはならないんじゃないかなと思ってます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。